I wish I could see you, but I guess at least it's good to be seen by you.
皆さんを前にしながら、お話がしたいんですけれども、少なくとも皆さんに見てもらえてよかったと思います。
But nah, I can't say that either. Since you're watching this on a screen, I'd like to take this time to remind you that when they say the camera adds 10 pounds, they're absolutely right.
いや、そうでもないですね。皆さん、画面越しにこうご覧になってますので、一言だけ申し上げたいんですね。画面越しだと体重が5キロぐらい多めに、映るということを聞いたことがあります。それ正しいと思います。
It's the camera adding all of this extra weight right now. Not the weeks of stress eating and worrying. It's just the camera.
なのでですね、体重が増えたんじゃないかなっていうふうにね、見えるのは画面越しだからであって、何も何週間も巣ごもりしてる中でストレス食いで、もう食べたばっかりで運動不足のせいじゃない。もうカメラの画面越しのせいなんです。
Life is hard right now, isn't it?
今の生活しんどいですよね。
The virus has ravaged our way of life, the way a fire destroys a forest. Total disruption and destruction have affected us all in one way or another.
コロナウイルスは山火事がこの森に、まあ、甚大な被害をもたらすかのようにして私たちの日常生活を変えてしまいました。すべての人たちの日常生活は何らかの形で、まあ、大きな影響を受けています。
There's a moment of shock and mourning all that has been lost. Truthfully, I think many of us are still living in that moment.
ショックを受ける時があって、そして失ったもの全てを嘆き悲しむ時があってですね。まあ、正直私たちの多くはまだそのプロセスの中を歩んでいるんではないでしょうか。
And that's okay. It's okay to mourn, to feel sad, to be angry, to be afraid.
そしてそれはある意味で、まあ、当たり前のことなんですよね。私たち悲しんだっていいんです。私たち悲しんで、まあ、怒ったり、まあ、怖かったりそういう時があっていいんだと思います。
But just as green buds start to slowly appear beneath all of the black left behind the fire, so too will a time come for hope and growth to appear in us.
けれども、山火事でこう全てが丸焦げになってしまったその下にですね、実はこの緑のこのつぼみがゆっくりとこう顔を出し始めるかのように、私たちの中にもこの希望、あるいはこの成長というものが現れる時は来ます。
The timing may be different for us all, but I firmly believe that good will sprout from this.
タイミングは人それぞれ違うんでしょうけれども、そこから良いものが芽生えてくるだろうと確信しています。
So many of our daily truths and routines have been turned upside down throughout this ordeal, and that brings about uncertainty and fear.
外出自粛の、まあ、続く中でですね、その戦いの中で私たちこの日常生活のリズムというものが、まあ、すっかり変わってしまってますので、将来に対しての不安あるいは恐れというものに翻弄 しやすい状況の中にあると思います。
But throughout the chaos, God remains constant, a life jacket of absolute truth.In a sea of unknowingness.
けれどもいつまで続くのか、分からない、そのような混乱の最中に、神様が、その真っ只中に、変わらず共におられます。
When we cling to Christ, we realize that we're not alone at all.
キリストに、このしがみつく時ですね、私たち決してこの一人ではないということに気づかされます。
One exercise we can do is express our thoughts and experiences with each other.To remind us of our solidarity and oneness in Christ.
私たちに、まず、この一つできるこのエクササイズとしてですね、この私たちのこの今経験していること、あるいはこの考えをですね、お互いに言い表して、そして、キリストにあってこの一体感、連帯感というものをこの思い起こすことなんではないでしょうか。
We can also dwell in the presence of God and His holy word to remember the hope we have in both this life and the next.
そして私たちこの神様の臨在、そして神様の聖なる御言葉の前に静まって、そしてこの人生とその次の人生のこの両方にあるこの希望望みというものを思い起こすことができます。
No matter where you are in your spiritual journey right now, I want you to know that you are not alone. God, His Word, and His Spirit are all with you.
今皆さん方がこの霊的な旅の中でどこにあろうともですね、皆さんは一人ではないということを知ってほしいと思います。神様、御言葉、そして聖霊様がですね、皆このあなたと共にいらしてくださいます。
In fact, we can see that clearly in the story that we're exploring today.
実は私たちがこの今日読んだ御言葉の中に、聖書の言葉の中にそのことをはっきりと見ることができます。
At the end of Matthew chapter 9, we find Jesus doing what he does best, going out, proclaiming the good news and healing the sick.
マタイの福音書のこの9章の終わりのところでですね、このイエス様が熱心に働いておられるお姿を見ることができます。外に出て福音を述べ伝えて病人を癒しておられる姿です。
But as he's spending time with these people day in and day out, his heart breaks for them. So many are suffering, so many are lost in life.
けれどもイエス様がこれらすべての人々とこの毎日過ごしておられる間、このイエス様の心はですね、この断腸の思いであった。たくさんの人々がこの苦しんでいる。たくさんの人々がこの迷子のようになってしまっている。
He realizes what needs to be done and tells his disciples to pray in verse 38. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field.
イエス様はこの人々にとって何が必要なのかを理解して弟子たちにこの38節で、このこういう言葉を祈りなさいというふうに言っておられます、38節だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいとあります。
I have no doubt that these disciples were more than willing to do as Jesus instructed them, but I wonder if they realized in that moment that they were praying for themselves.
弟子たちがこのイエス様をおっしゃられた通りですね、そのためにこの喜んで祈っただろうということは、間違いないでしょうけれども、実はこの祈っている間ですね、実は自分たちのために祈っていたということに、気づいていただろうかなということを思わされます。
I wonder if sometimes we too are surprised when God calls us to do something that we've been praying would just happen.
神様はですね、よくですね、この私たちが自分でもこの思って見なかったようなやり方で私たちのことをこの用いられることがあります。
God often uses us in ways we cannot envision for ourselves, just as he has with so many people in the Bible, including the disciples.
そうですね、神様はこの自分たちが思わないようなやり方で私たちのことをこう用いられることがある。この聖書に出てくる多くの人々、あるいは弟子たちを通して神様が働かれたようですね。
Up to this point, Jesus has been handling this burden alone. But as he realized, more was needed to be done for all of God's people, he prayed.
これまでイエス様は全ての働きというものをご自分一人でこの行われてきたわけですけれども、その全ての民のためですね、もっと多くのことを行っていく必要があるということを理解しましたので、イエス様はこのように働き人を送ってくださいというふうに祈られたわけですね。
Jesus demonstrates his trust in his disciples as he brings the men to pray before bestowing the power to heal, to cleanse, to raise the dead, and to drive out demons upon them.
イエス様はこの弟子たちのことを信じてですね、癒し、清め、死者をよみがえらせ、悪霊を追い出す力を与えられる前に、このように祈りなさいというふうに言われたわけです。
With God's blessing,Jesus prepares his workers for what promises to be a long, difficult harvest.
そしてイエス様は神様の祝福を受けて、長くて困難な収穫になるとこの約束されていることのために働き人を準備されようとします。
As one of his first instructions, Jesus tells his disciples to focus on the lost sheep of Israel.
イエス様の最初のこの命令指示としてですね、イエス様は弟子たちにこのイスラエルの失われた人、イスラエルの失われた羊たちに焦点を置くようにというふうに命じられました。
While God's plan is for all people, including Gentiles, Jesus understands God's connection to his chosen people.
神様のご計画というのは、異邦人を含むこの全ての人々の救いを対象にしているわけですけれども、イエス様はこの神の民です。神様の選ばれた民のことをよく理解しておられました。
The promise to Abraham that the divine plan includes blessings for all nations assumes the priority of Israel. It is through Israel that nations will be blessed.
アブラハムへのこの約束というものを覚えておられるでしょうか。神様のご計画、この約束の中には、全ての人々の救いというものが含まれている、というご計画でしたけれども、それはこのまずイスラエルが選ばれて、そのイスラエルの民を通して全ての国々が祝福されますよというものでした。
Jesus then reminds his disciples to have humility as they proclaim the kingdom of heaven is near and use the powers of the Spirit to restore God's people.
次にですね、このイエス様は弟子たちに対して、謙遜さを持ってこの天の国は近づいたというふうに述べ伝えなさい、聖霊の力を用いて神の民を回復していくようにということを呼びかけられます。
He then gives a simple yet profound instruction、Freely you have received, freely give、
そしてイエス様はこのシンプルでありながらも、この深いこの命令、指示というものも出されます。それがこのただで受けたのだからただで与えなさいということが、言われました。
Another version puts it as You received without payment Give without payment、
別の訳ではですね、次のように、記されています。支払うことなく受けたのだから支払うことなく与えなさい。
Perhaps my favorite version is You have been treated generously So live generously、
おそらく私のお気に入りの訳というのはこれですね。惜しみなく寛大に扱われたのだから惜しみなく寛大に生きなさいというのです。
This humble principle is what sets all of Jesus' followers apart from the world. Christians are called to freely give.
この謙遜な原則というのはですね、イエス様の弟子たち、この全てをこのような人々と区別するものです。それは何かというと、クリスチャンというのは自由に与える、寛大に与えることができるように召し出されているということです。
That's why it's important to remember that when we share the gospel with others, we are not only sharing the word of God, we are also sharing ourselves.
そうですね。私たちのこの生き方ということですね。ただ話をしている、分かち合うということではなくて、この私たちのこの生き方をこの分かち合っているということです。
The people we engage with will take notice of how we live our life. And if we follow Jesus' instructions here and live generously,They will absolutely notice.
私たちの周りの方々というのは私たちの生き方ですね、どのように生きているのか、その生き方に気づきます。ここでイエス様の指示に従って惜しみなく寛大に生きているならば、人々は必ずそのことに気づくことがあると思います。
Jesus knows his disciples can talk the talk, but now he's teaching them to walk the walk.
イエス様は弟子たちがただこの語るだけでだけそういうことをすることができるということも知っていますが、イエス様からにこの歩みをですね、クリスチャンとしての歩むようにというふうに教えておられています。
In doing so, Jesus is really testing their faith. He goes on to list all the things they aren't allowed to bring with them. No gold, no silver, no copper, no bag, no extra shirts, no sandals, no staff.
そしてイエス様はこの彼らの信仰を試されるわけですね。イエス様は彼らが持って行ってはいけないという全てのものをリストアップされています。金か銀か銅かバッグ、必要以上の下着、履物、持ち物もなしということですね。
If I were one of the 12, my eyes would be growing wider and wider as the list grew longer, calculating the risks and working up the nerve to ask total strangers if I can stay with them for a night or two.
もし私がこの十二弟子の一人だったとしたらですね、このリストがこう長く何につれてですね、まあ、英語だとこう目を大きく見開いてってありましたけど、多分日本語だと口をあんぐり開けてっていうね、言い方の方がいいかもしれませんが、リスクを考えてですね、全くこの見ず知らずの人に一泊か二泊させてもらえませんかなんて聞くなんてとんでもないっていうふうに思うことだろうと思います。
The courage those followers must have had, I'm blown away.
この弟子たちは相当な勇気を持っていたんだろうなとつくづく感心させられます。
But maybe Jesus knew that was the only way. If you take away the safety net, suddenly failure is no longer an option.
けれどもおそらくイエス様はそれが唯一の方法だと知っておられたんでしょう。安全策というものがもうないならばですね、この失敗というものもはや選択肢ではなくなります。
As his list of instructions gets more detailedJesus does not hold back on describing the peril these disciples will encounter.
このリストがですね、まあ、よりこの詳細になるにつれて、イエス様は弟子たちのこれからやってくる危険について、まあ、躊躇せずに説明を続けられていくわけです。
Earlier in his Sermon on the Mount, Jesus used the analogy of a wolf in sheep's clothing to describe false prophets.
イエス様はこの山上の説教の前半の部分で、この羊の衣を着た狼の例えを用いてこの偽預言者について説明されました。
But now, when talking to his true prophets, he paints a far darker picture by describing their role like sheep among wolves. They should be expected to be attacked.
けれども、そして今ですね、この誠の預言者たちである弟子たちに対して話をしながらですね、 私があなた方を送り出すのは狼の中に羊をこの送り込むようなものですよっていうふうにして、この彼らの役割をこの、まあ、役割というのは、まあ、このアタックをこの攻撃を受けることになりますよ、そういうことがあるんですよというふうに言われているわけですね。
He tells them to be wise, inoffensive, and on the lookout, always ready to keep going.
イエス様は弟子たちに対して賢く、しかし謙遜に用心して前に進み続ける準備をしていなさいよということを言われました。
And after filling their heads with the grim truth about what lies before them, Jesus tells them that when, not if, but when they get arrested, not to worry.
弟子たちにこれから先この選挙に出ていくときに何がこの待ち受けているのかということをですね、この説明しながら、イエス様は彼らがもし引き渡され、もしも引き渡されたらっていう言い方ではなくてですね、もしもではなくて引き渡された時には、心配する必要ないですよというふうに告げられました。
I'm surprised this story isn't more like the adulterous woman story in John chapter 8 when Jesus says something and then looks down for a while and then when he looks back up everyone is gone.
この話がですね、ヨハネの8章に出てくる寛容を犯した女の人の時のようにですね、イエス様が何か言った後ですね、しばらく下を向いてこのなんかこうやってる間、イエス様が顔を上げた時には誰も一人残らずいなくなってしまっていたということが起こらなかったということに正直を重ねます。
I think most people would have headed for the hills after Jesus' predictions, but the disciples weren't most people. They were invested in Jesus' vision.They were filled with the Spirit.
イエス様にこのようなことが起こるよということを聞かされてですね、ほとんどの人は飛んで逃げてしまうんじゃないかなというふうに思いますけれども、弟子たちはそのほとんどの人ではありませんでした。彼らはイエス様のビジョンを共有していました。彼らは聖霊様で満たされていました。
That's why Jesus tells them not to worry when they find themselves in trouble, because at that time they'll be given what to say, that the Spirit of God will be speaking through them
イエス様は困った時に心配する必要はないですよというふうに言われたわけですね。引き渡された時に何をどう言おうか心配する必要はないですよ。言うべきことはその時に示されますよ。語るのはあなたではなくてあなたの中で語ってくださる父の霊だからなんですよというふうに言っておられます。
See? They were not alone.
わかりますでしょうか。彼らは一人ではなかった。
The Spirit of God is with themAnd is with us as well.
神の霊が彼らと共にあって、神の霊が私たちとも共にあるんです。
Jesus' words at the end of this passage are especially powerful.
この箇所の最後のところにあるイエス様の言葉というのは特に力強いものだと思います。
When people realize it is the living God you are presenting and not some idol that makes them feel good, they are going to turn on you, even people in your own family.
あなたが語っているのはこの生きておられる神様であって、このただいい気持ちにさせてくれるだけのこの偽のこの神、偶像ではないというふうに人々がもし悟ったならば、あなたは、彼らに憎まれるでしょう。あなたの家族の人たちからもそういう憎まれるようなことがありますよというふうに言っているわけですね。
There is a great irony here, proclaiming so much love, experiencing so much hate
ここに大きなこの皮肉というものがあるわけですね。この愛というものをたくさん述べ伝えて、憎しみをたくさん経験するということが起こるんですよ。
But don't quit. Don't cave in. It is all well worth it in the end. It is not success you are after in such times, but survival. Be survivors.
けれども、そこでやめてしまってはいけませんよ。へこたれてはいけませんよ。最後の日にはそれだけの価値があることなんですよ。そのように迫害されるときには、この逃げて生き残るものになりなさいよ。耐え忍んで最後まで、忍んで生き残るものになりなさいよ。
Before you've run out of options, the Son of Man will have arrived.
あなたが全てをこの使い果たしてしまう前に、人の子であるイエス様が戻ってこられるでしょう。
We haven't run out of options yet. Jesus enabled his disciples to spread the good news. Unfortunately,Those they shared with have kept the story alive, just as Jesus did for us today.
私たちにはこうもう選択肢が残されていないというところまではまだ至ってはいません。イエス様は弟子たちにこの福音を広めることができるようにしてくださいましたし、 そして幸いにもイエス様が今日も生きておられるように弟子たちが分かち合ったこの福音というものは人々によって今日までこのゆいゆいとこの保ち続けられてきたわけです。
Centuries of numerous generations of Christians passing on God's story have led to this moment in time when we today have received the good news. We are blessed. We are thankful.
奇跡にもわたってですね、クリスチャンたちが神様の話を伝えてきたからこそ、私たちはこの良い知らせである福音を受け取る今日にまで脈々と続けられてきたわけですね。私たちは本当に祝福されている存在だと思います。感謝すべきありがたいことであると思います。
But we are not finished.
けれどもまだここで終わったわけではないですね。
Jesus' words are still as true today as they were on that day when he looked out over God's lost, helpless people.
イエス様の言葉は、今日のこの日も、未だ真実であるわけですね。イエス様がかつてこの羊飼いのいない羊のように弱り果てた人々のことを見渡されたあの人、今も同じ、わけです。
The harvest is plentiful, but the workers are few.
収穫は多いが働き手は少ない。
We are the workers now.
私たちが今その働き手であるわけです。
And as those workers, this week I want us to think about three things from this passage.
今日、そして今週ですね、私たちが出ていくときに、その働き手として、この聖書箇所から3つのことについて覚えたいと思います。
Number one, love the Lord.
一つ目、それは主を愛する。
Number two, pursue His peace.
二つ目、それは主の平和を追い求める。
Number three, share his story.
三つ目、その福音を分かち合う。
The disciples were with Jesus on those early journeys, supporting him and doing everything they could to learn from him. They unquestionably loved him.
弟子たちはイエス様とこの歩みを共にしていく中で、イエス様と一緒に、イエス様を支え、イエス様からたくさんのことを学んで、あらゆることを一緒にしました。
When instructed to pray for harvesters, they did not hesitate.They recognized God's authority and sought His guidance. Soon after, His peace settled on their souls.
収穫のために祈るようにというふうにイエス様から言われた時も彼らは一切躊躇することはありませんでした。彼らは神様の主権というものを認めて神様の導きを求めて、そうするとこの主の平和というものが彼らのもとにやってきたわけです。
They answered the call to action despite the difficult instructions and grave predictions Jesus gave them.Committed to God, they sacrificed comfort, pride, and ultimately their lives for this mission.
彼らはこのイエス様が極めて困難に思えるような命令、そしてこれからこういうことが起こるよというそういう、予言にもかかわらずですね、その行動の呼びかけに対して応答しました。神様に、献身して、この使命、ミッションのために、この全て、この人生、プライド、そういうものを、犠牲にして、そういうものを捨ててまでして、イエス様に、この捧げることにして決めたわけですね。
I think so often, at least for me, that we feel a sense of false satisfaction after step two, pursuing God's peace. Once we have it and we feel safe, we forget to share His story.
私はですね、このさっき言った3つの、この中でですね、2つ目のところでストップしてしまうことをよくしてしまいますね。主の平和を追い求めるというところでストップしてしまうようになります。平安、平和というものを手に入れてしまって、それでも安全な、平安があるというふうに思ったら、このイエス様の福音を人に分かち合うというところまで、しなくて、そういうことを忘れてしまうということがあります。
But we cannot fully enjoy the peace we received from God.Until we express it in some way to each other. Sharing His story is tantamount to loving the Lord at all.
けれどもお互いにこのそれを分かち合うというところまで至らなければですね、本当の平安、平和というものを十分に味わうということはありません。主イエス様のことを分かち合うというのは、主イエス様を愛するというのと同じことです。
That is why today's passage is so important.
ですので今日の聖書箇所が非常に重要であるというわけです。
We cannot be complacent with simply loving God and dwelling in His peace. We have to share His story just as the disciples were instructed to do so.
私たちはただ神様を愛して神様の平安の中に生きるということで満足することはできないんです。弟子たちがそう命じられたように私たちをイエス様の話をですね、他の方々に分かち合わなければなりません。
YesOur life is difficult now. We are tired of being alone physically, tired of wearing face masks, tired of all the rules that have governed out so much enjoyment we used to have.
私たちは確かに現在、非常にこの苦難の中にあるわけですね。私たち一人でいることにも疲れてうんざりしていますし、マスクをつけることにもうんざりしていますし、かつてのこの楽しみをこの縛るかのようなこの全てのルール、規則というものにもこう、うんざりしています。
But remember, we are not alone. We have the Lord. We have His Word. We have His Spirit.
けれども思い出してください。私たちは一人ではないんです。私たちには主が共におられます。私たちには主の御言葉が与えられています。私たちには聖霊様まで与えられているんです。
It's time to think about those in your life who don't know. Your friends, your co-workers, your neighbors, even your family members that don't know God. They are truly alone.
私たちのこの人生の中でですね、神様のことをまだ知らない方々、つまり、皆さんのこの友達、同僚、近所の人々、あなたの家族について考える時なんではないでしょうか。彼らは本当の意味で一人ぼっちで生きています。
Now more than ever, they need the Lord. You cannot let God's message end on your ears. Let God use you as his vessel.
これまで以上に、彼らには神様が必要です。神様のメッセージというものを耳で終わらせてしまってはいけません。神様に用いられる器として、ぜひ神様に用いられていきましょう。
Love the Lord.
神様を愛しましょう。
Pursue His peace.
主の平和を追い求めてください。
Share His story.
主の福音を分かち合おうではありません。